ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは社会福祉法人中央有林学院児童養護施設有林の施設長中上淳二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかもう中上さんは何回かお会いしていますけど何者かちょっとわからない雰囲気がねえ、今日も実はギター片手にお越しいただきましたが真っ白な T シャツにジーンズでやっぱりアーティストって感じがちょっとしますけども児童養護施設の施設長さんということなんですよね。
なんちゃって
声も素敵ですけども緑区大高にある、はい有林ですけど、はい社福で中央有林学院っていうところですね、
はい、そうですね。
これ学校みたいななんかお名前ですよね。学院ってそうですね。
多分母体はもう明治の時代に、作られたみたいで、やっぱり子どもたちを集めてっていうところから、そんな名前がついたのかなと思うんですけどね。
法人としてはいくつか事業をやってるんですか。はい、そうです
ね。児童養護施設の他に乳児院が15名定員と、あと自立援助ホームといって、15歳義務教育を過ぎた後、なかなかお家に帰れない子が、シェアハウスというかグループホームみたいなところで就労とか就学しながら自立していくところとか、あと地域の子育て支援で地域 の、未就学のお子さんを育ててる親御さん方が集まって育児相談したりとか、そういう事業もやってますね。
なるほど、はい、一番最初にできたのがその中で
児童養護施設ですね。
あ、じゃあこのまさに中上さんがいらっしゃる有林、もともとでももう歴史は
長い
長いですね。
長いですね。社福に認可されたのが昭和27年だと思いますので、僕も生まれてないですね。
そうですね。で、中上さんは、有林さんなんですけど、児童養護施設ですので、何歳から何歳まで？
3 歳から18歳という一枠はありますね。
いろんな事情があって。
そうですね。
親御さんから離れてってことですよね。
ど
んな経緯でいらっしゃる、どっかを通して
児童相談所が名古屋市内には、この今年度で3つ目ができたので3カ所あって、そこに、以前は多分児童養護施設も経済的に育てられないとかっていう親御さんの事情がそういうのが多かったと思うんですけど、近年というかやっぱり虐待であるとか、ネグレクトであるとか、親御さんのいろんなその疾患で、精神的な疾患とかで育てられないっていう子が多いですね。でまず、通報という表現をするんですけど、幼稚園とかでこうあざがあると、そこから通報されたり相談されたりっていうのが児童相談所にあって、でそこで事実関係を見て、で親御さんの元では難しいなっていうと保護されて、でそこから児童養護施設へ。
だからその児童養護施設って地域の子ではどちらかというとないんですよね。
ないですね。
割と離れたところだったり、
措置をされると行政措置なので、どこかこう例えば南区の子が保護されて児童相談所行って、どっかの児童養護施設っていう名古屋市内点在してるんですけど、どこかにポンとこう本人が行きたいとこではなくて、行政として措置をされていくという感じですね。
だから場合によっては学校も変わったり、
基本変わります ね、
ね、
なので子どもたち目線からすると、虐待という表現が子どもたちにはなかなか入らないので、親御さんとの生活とか、学校とか友達は全部失って保護されて、で新しい生活が始まる。
これ兄弟だと一緒のところに行けるんですか。
基本一緒っていうことでもないんです。バラバラになるケースもありますね。
そうなんですね、で、期限があってちゃんとこう迎えに来てっていう場合もあれば、
ほとんどない。引き取りっていうケース、 ご家庭家族と再構築という表現をするんですけど、できるあの親子関係もありますけど、もうできない親子関係もあったりして。
そうなんですね、はい。まあ、このサンキューエリアっていうんですけど、はいはいはい、このラジオさん瀬戸終わり朝日長久手もあるんですね。瀬戸とは朝長久手と終わり朝日にあって、長久手のところがまあ、グループ的にこちらに瀬戸にも作ったということ で、はいはい、であと、まあ、岐阜の方でもちょっと行かせていただいたりしたので、まあ、何か所か私も行かせていただいて、まあ、それはそれはすごく子どもたちが楽しそうに、
もう普通の子ですね。
ね、
本当普通にもうやらかすときはやらかしますし、
はい、ね、だからある意味なんかすごい大家族的な、
そうですね、
うん、そんな感じがしたりしたんですけど、あと音楽会の司会とかもさせていただいて、まあ、本当に劇だったり歌だったりやったんですけど、劇の時はそこの施設の先生方が手作りしたって言って先生とか職員さん衣装をですごい何でもできちゃうんだなって、
何でも
ね、台本も書きましたって言って、だからある意味、ま、子供も好きだし、こういろいろこうお世話も好きだし、
ね、
ある意味親のようにっていう感じですよね。
そうですね、なかなか親になりきれないんですけど、子どもたちの本当に奥底にはどんな風に職員を見てるのか、施設を見てるのか分かんないんですけど、割と毎日林間学校みたいな状態なので
そうなんですね、はい、でもこれいろいろ不思議に思うのはあれですよね、娘のね、そう、特別支援学校だったんですけど、はい、その時にもまあ、障害の施設にですけど入所してる子、はいはい、職員さんが個人懇談に来たりっていう感じだったんですけど、うん、はい、やっぱりそうなんですよね。
そうですね、授業参観とかは職員が行きますね。
じゃあ、ある意味親ですね。
そうですね、まあ、節々の入学式とかっていうところは親御さんもお声かけしますけど、大体は職員が全部、
でも大体こうそこの学区にある小学校だから、何人か小学校でも中学校でも何人か行ってるから、割とこう授業参観も掛け持ちしたり、
そうですね、そうです、なんでうちは商社といって戸建てが6つあって、そこでみんな、まあ、ユニット的に皆さん、子どもたちが住んでるんですけど、壁にそれぞれの学年の学級だよりがベタベタベタって貼って予定が分かんないので、
だから学校ともある意味綿密に連携を取って、ね、はい、っていう感じですかね。
夏休みとかになると先生方が皆さん来てくださって、で職員と懇談して、で家庭訪問もありますから、施設に先生が取って、
なるほど、
家庭訪問してくださいます。
で例えば習い事をしたいとか、はい、お子さんがありますよ ね、
でも
ピアノ習いたいとか、はい、そういうことっていうのはできるんですか。
できますね、まあ、それぞれの施設の、まあ、考え方もあるので、あれですけど、うちの場合はピアノは先生が逆に来てくださって、
それいいですね、
まあ、ボランティア的にで、教えてくださったり、あとやっぱり僕があんまり苦手だったんですけどプール、やっぱり泳げる泳げないって自信になるならないってすごく大きいので、
私はあんまり泳げない、
夏休みにそのプール、スイミングに通わせたりとか、してますね、
なんかなんとなくこういろいろ制約があるイメージですけど、でもやっぱりこう子供がやりたいことっていうのは、
そうですね、
ね、いろいろありますもんね、サッカーやりたいとか、ね、野球やりたいとか、
なんであんまり施設の中で完結するんではなくて、地域のスイミングとか、地域のそういうフットサルのチームとかっていうところに出してますね。
なるほどね、だって地域ともやっぱりつながりを持っていかなくちゃいけないですもんね。
なんか昔はなんかもっと要塞化してたみたいで、それこそ本当に、うちに十何年の職員がいるんですけど、彼同じ学区に住んでて、幽霊には近寄るなって言われてた時代があったそうです。
親から言われてっていう、
偏見っていうかね、
今はでもあんまり
今は逆に皆さん覗いてくださって、
ね、障害者施設でもそうじゃないですか、うん、そこにできると反対運動が起きちゃったりとか、
ありますね、
でも実際できてみると、うん、そんなことない、
そんなことないんですよ ね、
ね、うん、じゃあもうだいぶ子どもたちがいじめられるとかそういうことも
ないですね、まあ、本人やっぱり小学校の時はあまり分からず有利のことを言うんですけど、中学校高校になると自分が施設からにいるってことは隠す子もやっぱりいますね、
うんうんうん、
だんだんいろいろ分かってきてってい
う、で高校だと例えば県立高校にとかあるんですか、
こういや、一応私立でも、
うん、
行けるんですよ、
うん、
それなりに学費も、
うん、
まあ、財源は税金になるんですけど、なのでお金に換えれるものは、
うん、
施設までたどり着いた子っていうのは、
割
と安心できるっていう、
なるほどね、
うん、
でも18歳までなんですね、
そうなんですね、
これちょっと壁ですよね、
そうです、18歳になって、
うん、
就職ないし、まあ、最近進学する子もいますけど、急に林間学校からポンと一人になって全部自分 で、ね、ほとんど親元に帰られる子はいないので、なので自立って言っても全部自分でできるってしつける方法もありますけど、どっちかっていうと人に相談できるっていうのもちゃんとした自立かなと思って、割とうちはそういう方向にしてるので、僕が来てから5年、今6年目ですけど、出た子はみんな居所も分かってて、お盆とかお正月は逆に施設に泊まりに来る子ばっかりですね、
あ、泊まりに来れるんですね、
実家みたいな、
実家ですもんね、はい、だからなんかこう大学だって本当は行きたいけど諦めるっていう子も中には、
うん、学力的にはなかなかね厳しいでしょうけど、お金がやっぱり全部自分でなので、まあ、最近いろんな企業さんとか、給付型の奨学金とか充実はしつつあるので、そういうものを全部かき集めて、徐々に毎年一人ぐらいは進学をしてる子もいますけどね、
なんか前こうその音楽発表会の時にOB の子たちのなんかこう発表会があって、まあ、18歳以上の子たちがなんかこのいろんな施設の子たちが集まる高校生プログラムみたいなのがあって、そこでなんか仲間を作ったり、意気投合してお友達になったりっていうのがあって、すごくそれがいい取り組みだってお話もありましたね、
うん、あの子たちやっぱり同じ境遇っていうのはなんかどうも、
なんか惹かれ合う、
あとまあつながってたり、今だと LINE とかでつながってたりっていう、それも大事かなと思ってますね。
そうですね、またどうして中上さんは、
はい、
こういう仕事に就いたんですか
いや僕、まあ、最初もうそうです、最初は障害者の方の施設に入ったんですけど、その前が福祉大を卒業したんですけど、
でももうじゃあ初めから福祉ってことですね、行きたかった道は。
いや、ギター持ってるのでそっちに行きたかったっていうのはあったんですけど
、
うちは母子家庭だったんですよね、でお金があんまりないよってことになって、当時の福祉隊は非常にこう経済的にも楽なとこだったんで、で、まあ、なんとなく入って、で、4年過ごして障害者の施設入ってからこの世界にどっぷり行っちゃったっていう感じですね。
転職をしたってことですね。
転職ですね、はい、
また障害者の世界でも、まあ、いろいろ学んだと思うんですけど、
そうですね、
またそこで変えようと思ったのは何か。
10年ちょいやったんですけど、たまたまその声がかりがあって、特別養護老人ホームというこの高齢者の方のお仕事のお話をいただいたんで、一回ちょっと自分で目先を変えてみたっていうのはありますね、
でそして児童養護者、
児童に、はい、
じゃあもう 全
なんか領域
制覇というか、
制覇というか、ありがたいことにそういう場を与えていただいてますね、
まあ、どこもまあつながっているといえばつながってますけど、やっぱり一番自分に合ったんですかね、この児童養護施設が。
いやどうなんでしょう、障害者の方も高齢者の方も大人なので、割とこう割り切れるところもあって仕事っていう形でしたけど、児童はやっぱり出てからのが長くて、
そうですね、
そこにで答えが出るっていうか、自分たちの仕事の。
なるほど、じゃあもう出てから例えば結婚しましたとか、 こういうことありましたって遊びに来てくれたりとか。
そうですね、あの赤子供を産んだ子もいますし、ちょっと早かったですけど、でもあの子供を連れて遊びに来てっていう子もいたりすると、うん、ああよかったなと思ったり、あと逆に家賃払えないって言って、あの連絡があると、うん、何やってんのっつってこう相談に行ったりとかね。
親ではなくこう施設にみんなが頼るっていう。
そうですね。
なんでしょうね、やっぱり今増えてますよね、きっと多分違うネグレクテッドとか。
そうですね、
違う問題が出てきたから。
逆に中高生、名古屋市だと中高生がそういう子多い、最近多くなってるって言いますね。
なるほどね。子ども自身は多分なんか変わらないというか。
そうだと思いますね、
うん、今の子はって言うけど実は
変わらないですね。
でも純粋な、じゃあ可愛い子たち。
そうですねただ本当に ある子の行動を見てて、やっぱりこう家だとやっぱ不安感ばっかりだったんですね。ちゃんと育てられないというか、養育環境なくて、で施設に入ると、僕らは安心だよって言って、ある男の子はあったかいご飯が食べれるって、この時代にそういうことを言う子もいるんですけど、で安心できる環境を、まあ、提供していくんですけど、子どもたちからすると、いずれまた壊れるんじゃないかっていう不安感がいつもあって、その就職してっていうか働き始めても、バイトかな、2ヶ月頑張ってよく頑張ったねって言った途端にピタッといかなくなるんです、いつか自分はまた不安な境遇になるんだったら、自分からもう不安な境遇に持ってっちゃえっていう風で、やっぱり幼少期っていうか、その本当に安心できる環境っていうのが、親元で暮らしてると最終的には親がいるっていう安心感があるんですよ。そこがないので子どもたちの心理というのは本当に揺れるというか。
本当ですね。
その壊し方がリストカットであったりとか、薬を飲んじゃったりとか、バイトに急に行かなくなったりとか、なんかやっぱりいろいろあるみたいですね。
そっか、なんかそう、切ないです
よね。そうですね。それ以上に安心感をじゃあ施設で与えれるかというと、やっぱりいっぱいいる子どもたちを、職員もたくさんいるはいるんですけどね、やっぱり親御さんみたいにこう何かあったら声かけるっていうことがたくさんいると、見落としちゃうと、それだけで子どもからすると、
そうですね、
寂しい思いをしたり、
こう見ててもらえるっていうのはやっぱりね、嬉しいですよね。
そうですね、
こう気づいて叱られるっていうのもそうだけど、気づいてくれる人がいるっていうのはね。そのギターっていう歌っていうのは、やっぱりその子どもたちのためにみたいなところもあるんです。
全然違って、どっちかというと自分の趣味で、一時期子どもたちにギターを教えようと思ってやったんですけど、なかなかこうみんな遊んじゃって、
でもなんか結構例えば誕生日会があったりとか、ありますよね。
ありますあります。
披露する場面が、
年1回必ず地域に開放するっていう大きなお祭りをやるんですけど、一回子どもたちのバンドで披露したことはあったんですけどね。
子どもたちもやって、一緒に、
僕は見てただけで、
見てた、教えたんですね。
教えてというかね、
でもYouTube で見ましたけど、大きなショッピングセンターとかでも、
ね、
ライブハウスもそうですけど、歌ってましたよね。
歌ってますね、はい。
それはじゃあもう趣味。
趣味ですね。はい。
結構うまいんですよ。でもせっかく持ってきていただいたので、ぜひ歌っていただきたいと思いますけども、今日はだから特別にマイクは2つ、ギター用のマイク
も、ギター用のマイク、すみません、
ありますので、じゃあ何を。
じゃあ、最近歌ってる、なだそうそう。
はい。夏川りみさん。
はい。
はい。じゃあ。
短めでいいですか。
短めでいいですよ。じゃあ。
古いアルバムめくり、ありがとうってつぶやいた。いつもいつも ましてくれる人よ。晴れ渡る日も雨の日も浮かぶあの笑顔、思い出遠く焦っても面影探して蘇る日はなだそうそう。
すごい声がちょっと癒されるというかね
見た目は怪しいんですけどね、
なんかこう本当はやっぱりこう歌手になりたかった。
学生時代はそうでしたね。
でも慣れたかもしれません、ね、
いやこれぐらいで楽しんでるのがちょうどいいかもしれないです、
でもやっぱり時々こうみんなのも
そうですね
弾いたりですね。今ちょっと歌を聞きながら思ったんですけど、こう施設にいる子たちのためにもこうアルバムを例えば一人ずつ作ったりとか
やってますね。あのやっぱ生い立ち、その虐待を受けた子は自分が悪いから叩かれてた、自分が悪いから施設に入ってるって思っちゃう子もたくさんいて、やっぱちゃんと生い立ちを整理してあげて、お母さんちゃんと頑張ったけどできなかったんだよねっていうのも落とし込みながら、アルバムをちゃんと作るということをやりますね。
ねえ、だからやっぱり思い出ですもんね、写真って、ねえ、
ただ施設ってあの過酷なので勤務は、職員がやっぱり辞めたりするケースもあると、子どもたちからすると自分の小さい頃を語ってくれる大人がいるいないって大きいみたいで、
中にはでもお父さんお母さんが一生懸命働いていつか迎えに来るからねみたいに、でもそうすると誰々ちゃんはなんか週末帰れていいなとか、
あります。そうすると帰れない子は職員が、うち若い子が多いんですけど、自分が実家へ帰るときに自分の担当の子供を連れて実家へ一緒に帰ってくれるケースも何件かありますね。
嬉しいですね。でもね、なんか以前出てくださった方が、まあ、里親をずっとやられてるっていうことで、もう今はその巣立った子たちがお孫さんを連れてきて、だからもう自分の孫がもう何人もいるっていう、そういう方もいて、
そうですね、まあ、今全国的に、まあ、里親さんをもっと増やそうっていうふうに、国からもビジョンが示されてるので、まあ、そっちもおそらく充実していくんだろうなと思いますね。
そうなんですね、まあ、なんかもちろんなくなっちゃ困るし、こういう施設は。でももうなんか受け入れる子はいなくなっちゃったねっていうのが
本当はいいですね。
いいですもんね。施設としてはこれからなんかどういうことやっていきたいとか、どういうふうにしていきたいっていうのはあるんですか？
やっぱりだんだんその里親さんのことが出てくると、もっとこう発達障害のある子とか、なかなかこう養育に力を入れなきゃいけない子っていうのが増えてくると思うので、施設そのものはもっともっとこういろんな力をつけていかなきゃいけないんだろうなとは思いますね。
そうですね、たまたまそうですね、私の知ってる方も里親やってて、たまたま預かったら発達障害だったっていう、でももう可愛くて仕方がないって言ってましたね。なんかこうそこで普通にこういうふうにやればいいと思ったことがまた違ったりして、でもそこがまたうまくいった時にすごくなんかこう嬉しいって言って、そっか、なんとなくこう言うた今の子どもたちって、まあ、うちの子もそうだけど、なんかこう当たり前みたいな毎日、その温かいご飯が食べれるっていうのが ね、
そうですね、
当たり前で、でも実は違うんですよ ね、
まあ、子供にとってはそれ当たり前でいいんでしょうけど、
ね、 そうですね。なんか社会的には例えばあの福祉のサービスだとこうだんだんこう法律が変わって、はい、いろいろ良くなっていく面もあれば、ちょっとなと思う面もあるんですけど、はい、こういう児童養護施設的な面から見てもう少しこうなるといいのになっていうことってあるんですか。
施設の側から見るとやっぱり、うん、あれだけの子どもたちを、うん、まあ、数が当然多くない職員で、うん、24時間365日っていうのはやっぱりきついんですけども、うん、本当に先ほど言ったみたいに去年国のビジョンとしては里親さんという方向に流れてるので、共同していけるといいなと思いますけどね、うん、施設が施設の機能を発揮する里親さんもっと増えていく、うん、でもう本当子どもたち目線からいくと本当にその愛着もあって安心できる場所で育っていくのが一番なので、
うそうですね、なんかこう愛情って親だけじゃないですもんね。
ないですね。
う
ん、いろんな大人がこうちゃんと見守れる環境っていうのがやっぱりいいかなと思いますね。
うそうですね。あとやっぱり同じ境遇の人でこうさっきねそう話が子ども同士が、はいはい、こう惹かれ合うじゃないですけど話があったんですけど、やっぱりなんかこう生涯つながっていける友達とか、
そうですね、
仲間っていうのもね、
やっぱり世間の偏見がやっぱりどうしてもまたあると思うんですね。
今どうしてもなんかこう子どもの数が少ない分いい学校に行かせたいとかいいとこに就職させたいっていう、ね、まあ、親の思いもあってこう、うん、塾とか習い事とか忙しかったりするじゃないですか、はい、でもやっぱりそこまではね、うん、行けなかったりしちゃいますからね。
そうですね、まあ、勉強もしないとということでいろいろ支援もしますけどね、
でもそういうことでなんかやっぱり差別とか偏見とか生まれるのは嫌ですよね。
あとサスペンス劇場の犯人の、
生い立ちとか
何割からその施設育ちっていうところへ行き着く脚本が結構あるんですよね。
今でもそうなんですね。
そうなんですよ。
昔からそんな感じでしたけど、
ね、
あれなんかやっぱりメディアの影響って大きいですよね。でも私が尊敬している宗次徳次さんもね、
はいはい、
高校1の
僕もお会いしたことあります、
ね、児童養護施設を出て、はい、で今はもういろんなところに支援をされている大成功者ですからね。何があるか本当にわからないですからね、うん、ぜひ。そっか、じゃあこれから中上さんとしては何かやりたいことってありますか。
いや本当に子どもたちがね有林にいてよかったって思ってくれるのがいいんですけど、
うん、
実はこの3月の卒業式にものすごく嬉しいことがあって、いつも卒業式入学式って僕も呼ばれるんですけど、大体その送る言葉も何も、うん、お母さんお父さんありがとうとか、そういう言葉が飛び交うんですね、そうするとうちの子たちってどう聞いてんだろうと思ったんですけど、
臨床みたいないろんな子供たちが言うね、
謝辞とかあって、でうちの小学校6年生の子は男の子ですけど、壇上で卒業証書もらって、振り返って自分の夢とか語るんです、初めてでしたね。幽林で育てられてこんなに大きくなりましたって言ってもう聞いてる職員みんな号泣で
本当だ、
本当にこの子こんなこと言えるようになったんだっていうのが、もうみんないい挨拶だったねっていうことを、ね、言ってくれて
泣けますね、
なんとなく伝わってるのかなっていうのがね、あれはすごく嬉しかったですね。
でも多分誇りに思ってるんですよ、ここで育ってでね、みんなに愛されたっていう思いがね、いやーすごいですね
嬉し
いです
ね、
でもなんか胸を張ってそうやって言えるっていうのはやっぱりすごくなんかこう周りのね力ももちろんあるだろうし、学校の仲間たちの
影響も、そうですね、皆さんに
支えられてそうよくしてもらってってこともきっとあるんでしょうね、そっか、ね、ぜひ皆さんのふるさと実家ですから、
そうですね、
この実家が、ね、温かくなるように、ね、 はい、ぜひこれからも、ね、みんなを守っていい場所にしていただけたらなというふうに思います。はい、はい、ぜひこれからも歌も続けて
そうですね仕事もしないかんので
仕事もして歌も続けていただいて、またぜひなんかお祭りとかあったらね、
そうですね、
お知らせいただければ。
いつも10月の最終土曜日、まあ、ハロウィンに近いところなんですけど、はい、今年は10月27日の土曜日に、
はい、
10時半から2時ぐらいまでかな、
はい、
いつもふれあいフェスティバルっていうのをやるんですけど、はい、地域開放誰でも来ていただけて、
はい、
毎年だいたい700、800人の方が施設に来てくださるので
、すごいですね、
本格的なラーメンとか焼きそばとかいろんなもの、
はい、
出し物も出したりしながら、
この大高町の、
そうです、そうです、はい、そこでやらせていただきます。
またユーリン児童養護施設ユーリンでホームページを見ていただけるとね、
はい、そこにご案内させていただきます。
はい、情報が載っておりますので、はい、じゃあまた先ですのでちょっと近づいたらまた、
そうですね、
10月27日10時半から2時、はい、ふれあいフェスティバル、
はい、そうですね、
宣伝もさせていただきたいと思います。じゃあまたこれからも
こちらこそ
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございました。ともみとともに、今日のゲストは社会福祉法人中央有林学院児童養護施設有林施設長の中上淳二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。